今日はエレミア書2章です。このところには神に背くイスラエルの姿が語られています。2節を見ると、さあ行ってエルサレムの人々に宣言せよと、このように神様はエレミアに語られました。そしてそこには、あなたの若い頃の真実の愛、私への従順を覚えている、イスラエルは最初主なる神様に対して真実な愛を持って仕え、そしてまた主に対して従順なものであったわけです。ところがそのイスラエルはだんだんこの世の悪に染まり、しかも神ならぬものを拝んでいく偶像礼拝に陥ってしまったわけです。五節の中頃に、私から遠く離れ虚しいものに従っていきとありますけれども、この虚しいものはまさに偶像のことであるわけです。それは八節のところにも、私を知らず私に背き役立たずのものに従っていった、日々の生活の中において神を認めず神に背き役に立たない偶像に従っていく、そのような哀れなこのイスラエルの姿を私たちは見させられるわけです。11節の終わりにも、私の民は自分たちの栄光を役に立たないものと取り替えたとあるわけですけれども、イスラエルの民は永遠のその神の栄光を求めず、この世の栄光を求めていった、この世の栄華に自分自身が満たされる、そのような思いに取り憑かれてしまったということであるわけです。13節に、私の民は2つの悪を行ったとあります。どんな悪なのか、命の水の泉である私を捨て、多くの水溜めを自分たちのために掘ったのだ。命の水の泉である私とあるわけですけれども、これは実はご聖霊のことを指しているわけです。新約聖書でもイエス様はスカルの井戸でサマリアの女の人に、この水を飲む者はまた乾くであろう、しかし私が与える水を飲む者は乾くことがないばかりか、その人のうちから命の水が湧き出るであろうと言われたわけです。私たちの心を真実に潤す者はご聖霊以外にはおられません。私たちの心を満たし、そしてまた変わることのない喜びに満ち溢れさせてくださるのは聖霊以外にはおられないわけです。しかしこの神様を捨てて多くの水溜めを自分たちのために掘った、自分の力努力でもって自分の心を満たそうとしていくわけです。しかも18節を見ますと、ナイル川の水を飲みにエジプトへの道に向かうとは、そして大河の水を飲みにアッシリアへの道に向かうとは、なんと自分の力ではもう掘って水を出すことはできない、エジプトへまたアッシリアへと他のこの世の大国に助けを求めていく、そのような哀れなものとなってしまったわけです。19節の終わりを見ると、私を恐れないのはいかに悪く苦いことかという言葉が出てきます。イスラエルは天地創造の万物の主神を忘れ、そしてまた恐れない、そのことがまさに悪の根源であったわけです。しかも20節の終わりを見ると、寝そべって淫行を行っている、これはまさに夫婦の間のことにおいては淫行は姦淫の罪であるわけですけれども、それはイスラエルと神様の間にあってもまさに姦淫の罪のような、他のものを慕っていく、そのような罪を行ったわけであるわけです。そしてそのことは22節に、 あなたが重曹で身を洗い、たくさんの悪を使っても、あなたの咎は私の前に汚れたままだ。いくら自分のその心を洗おうと思っても、咎を取り除くことができない。いつまでも汚れたままである。また23節の終わり、24節の初めのところを見ると、素早いメスのラクダ、また浴場に息を上げる、荒野に慣れた野呂場だと出ているわけですけれども、まさにそれは欲望に支配されたものの姿を表しているわけです。その欲にまみれて、そしてついにはその欲によって滅びに向かっていく。27節の終わりを見ると、それなのに災いの時には立って私たちを救ってください。まさにいい加減な信仰であったということであるわけです。ですから神様は真実にイスラエルの民が悔い改めて立ち返ってくることを待っておられたということを私たちは知ることができます。そしてこのことは31節を見ますと、あなた方、この時代の人々よ、主の言葉に心をせよと注意が語られてあります。あなた方と呼びかけられているのは、ただイスラエルの民だけではありません。私たちもまたこの聖書を通して自分自身がどのような今状態であるのかということを知る必要があります。ヨハネの黙示録2章の4節を見ると、これはエペソにある教会に語られた言葉ですけれども、あなたは初めの愛から離れてしまった。そして5節に、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさいと、その警告が黙示録に出ています。私たちはどうでしょうか。初めの愛から離れていないでしょうか。イエス・キリストが十字架にかかり、私の罪を許してくださった。このことを私たちは忘れてはならないのです。32節の真ん中に、しかし私の民は私を忘れたとあります。これが最大の罪ではないでしょうか。私たちも私たちを愛し十字架にかかってくださったイエス様を忘れてはならないのです。35節に、私は潔白だ。私は罪を犯していない。私たちもそのように心の中で思っているところがあるのではないでしょうか。救いは決して過去のものではないわけです。今自分自身が罪が許されているのか、救われているのか、私たちはそのことを確認する必要があります。36節に、アッシリアによって恥を見た、またエジプトによっても恥を見るという言葉が出てきます。それはこの世の力、人を当てにするということです。それは何の役にも立たない。私たちは神様により頼んでいく以外には、他には救いはないということです。37節の終わりを見ると、あなたが彼らによって栄えることは決してない。主なる神様は今もそのように言っておられます。私たちは人を当てにしたり、また人の助けを得ることによって本当の満足、喜びを得ることはできないのです。私たちがより頼むべき方は人ではなくて、主なる神様に私たちはより頼んでいき、そして神様によって愛され、祝福され、そしてまた喜び、感謝に満たされるものとさせていただきたいと思います。